お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書12章1節から13節、ダニエル書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書12章の学びをしていますが、12章の1節。その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものはすべて救われる。ここで私たちのためにミカエルが名指しされています。彼は大天使の肩書きを与えられている唯一の御使いです。ユダ9節には、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ、言い争った時、あえて相手を罵り、裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました、と書かれています。彼の名前は神様にとって他に彼のようなものがあるだろうか、という意味です。彼こそがサタンを天から投げ落とします。黙示録12章の7節から9節にはこのように書かれています。さて、天に戦いが起こってミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。ここでダニエルがはっきり書いているように、ミカエルはイスラエルの国を守り、イスラエルのために立つものなのです。彼の戦略は黙示録12章の14節から16節にヨハネによって説明されています。しかし女は大鷲の翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。あなたの国の人々と書かれていますが、これはイスラエルの国です。そうでないなら、この言葉には少しも意味がありません。かつてなかったほどの苦難の時が来るのです。これこそ主がマタイの福音書24章の21節でそのように呼ばれた大患難時代です。マタイ24章の21節。その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。でも神様を信じるイスラエルの残りの者たちは保たれます。マタイ24章の22節。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。またローマ人への手紙11章の26節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。続いて黙示録7章の4節。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。 ダニエル書12章に戻りますが、2節。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。地の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、と書かれています。大患難時代に生きているイスラエルの残りの者たちは保護されます。そして大患難時代の間に救われるべき数え切れないほどの異邦人たちも保護されるのです。残りの者たちと異邦人たちに属する旧約聖書の時代に死んだ者たちは大患難時代の終わりに永遠の命によみがえらされます。旧約聖書の生徒たちは教会の敬虚の時によみがえることはありません。聖書は敬虚の時に第一テサロニケ4章14節にあるようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるとはっきり語っています。ただ第一テサロニケ4章の16節にあるようにキリストにある死者がまず初めによみがえります。私たちはペンテコステの日に始まって、敬虚によって終了するところの聖霊のバプテスマによって、キリストのうちにあるのです。この特定の信者たちの集まりが、教会と呼ばれているのです。コリント人への手紙12章の12節から13節には、教会の特徴について、次のように書かれています。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。キリストはイスラエルの一員だったご自分の弟子たちに、彼らは聖霊のバプテスマを受け、教会と呼ばれる信者の集まりに加えられるのだと言われました。使徒の働き一章の五節。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。教会が敬虚されるときには、まだ旧約聖書の生徒たちは蘇らされません。どうしてでしょうか。なんなら彼らが御国に入るのは大患難時代の終わりにキリストがご自分の御国を建てるために地上に来られる時だからです。その時に旧約聖書の生徒たちがよみがえらされます。アブラハムもイサクもヤコブもみんなその時にこの地上の御国に入るためによみがえらされるのです。ところがもし彼らが教会の敬虚の時によみがえらされたなら、彼らは自分たちの盾事を抱えて7年間そこらに立っていなければならないことになるのです。でも聖書は彼らが大患難時代の終わりによみがえらされることをはっきりと語っています。またある者はそしりと永遠の意味にというのは、大きな白い御座の裁きを受けるために千年王国の終わりによみがえらされる旧約聖書の失われた者たちを指しています。黙示録20章の11節から15節にはこのように書かれています。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。 そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから使徒ハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた。ダニエル書十二章に戻りますが、三節。思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者はいよいよ限りなく星のようになる。大観難の暗闇の中にいる神様のしもべたちは光として輝きます。ついでながら今日の信者たちも同じように地の塩、世の光として証しをすべきです。ピリピ人への手紙2章の15節から16節でパウロは次のように述べています。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。この時代の残された者たちは世にあって神様の証となり、彼らは多くの者を義とするのです。この義は神様に受け入れられる唯一の義であるキリストです。しかし私たち人間の義は神様の目には不潔な着物のようです。イザヤ書64章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。しかし私たち人間の目にはそうではありません。私たち人間は自分たちが結構よくやっていると思うのです。私たちはお互いの背中をポンポンと叩いて、お互いがどんなに素晴らしいかと言い合います。ところがその間に私たちが作り出しているものは多くの不潔な洗濯物なのです。神様は私たちの行いを受け入れてはおられません。神様は御子キリストの義だけを受け入れておられます。そしてキリストの義は信仰によってのみあなたに与えられるものなのです。ダニエル書12章に戻りますが、4節。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。これらの予言は終わりの時まで封印されるべきでした。これは時の終わりを意味しているのではなく、ダニエル書の中での70週目である、あの一定の時期の終わりのことを指しているのです。今日とても多くの人たちがこの予言の解釈で意見を異にしていることが、私たちには理解していないことがたくさんあるということを示しているように思います。しかしこの特定の時期になった時には全てのことが明らかになると思います。またここには多くのものは探り回ろうと書かれていますが、これは予言を学んで聖書の中を探り回ることを指しているのだと思います。多くの人たちが徹底的に聖書の中を探らなければなりません。教会のさまざまな偉大な教理が教会の歴史のさまざまな時期に研究され発展してきました。一番最初には聖書の霊感はとてもしっかりと確立されていました。同時にキリストの神聖と贖いの教理もしっかり確立されていたのです。その他の教理は歴史を経て発展しました。そして今日今までになく人々が予言を学んでいると思います。またここには知識を増そうとと書かれていますが、これは予言の知識だと思います。今日すべての領域で知識が増されてきているのは本当ですが、 ここでは主に予言の学びのことを指しています。ダニエル書12章の5節から7節。私ダニエルが見ていると、見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人に言った。この不思議なことはいつになって終わるのですか。すると私は川の水の上にいる、あの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。この箇所は、十章の始まりにダニエルが見た幻を思い起こさせます。天布の衣を着た人は、先に受肉された後のキリストであると確認しました。ここでは、二人の人が主に加わります。一人はチグリス川の片方の岸に立ち、もう一人は向こう岸に立っています。その一人がこのことがいつまで続くのかと尋ねます。すると受肉された後のキリストは3年半であると断言されます。これはダニエルの70週目の後半です。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時とは不思議な言い回しです。これはイスラエルの反抗が最終的に大患難時代の終わりまでに打ち砕かれ、その時に神様への大きな立ち返りが起こることを意味しているのかもしれません。ダニエル書12章の8節。私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。ダニエルはこの光景の目撃者ではありましたが、自分が見たこと、聞いたことを理解することができませんでした。ダニエルは困惑し、今見たばかりのこれらのすべてのことがどのように起こるのか知りたいと思いました。ダニエル書12章の9節。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。ダニエルは再びこれらのことは終わりの時に起こること、そして一時的に封印されていることを思い起こさせられます。十節。多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、思慮深い人々は悟る。次のような神様の偉大な原則は、ダニエルの時代から終わりの時まで、天の摂理に関係なく勝ち残るのです。多くの者は身を清めとは、キリストのもとに来た人たちを指しています。テトス3章の5節にはこのように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、このようにご自分の憐れみのゆえに私たちを清められるのです。また悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいないとは、生まれたままの人間を指しています。第一コリント人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。またここには、しかし思慮深い人々は悟ると書かれていますが、私たちは聖霊によるのでなければ、真理を理解することはできません。また、ヨハネ16章の13節にはこのように書かれています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。ダニエル書12章に戻りますが、11節。 ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが備えられる時から1290日がある。この節の重要さはいくら強調してもしすぎることはありません。主イエスがマタイの福音書24章の15節でこの節を引用されたのです。マタイ24章の15節。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。これは残りの者たちにとって大患難が始まるという合図です。1290日の間、獣の像が宮に据え置かれます。実際1290日は3年半を30日超えています。大患難の後半は1260日間であり、説明されていない何かの理由で反キリストの像が反キリスト自身が火の池に投げ込まれた後も30日間残されるのです。ダニエル書12章の12節。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達する者は。幸いなことよ、忍んで待ち、という説明以外には何も語られていませんが、ここにもう一つの日にちが与えられています。誰一人この解釈ができる人はいません。これは終わりの日まで封印されているからです。私たちは時々自分たちに実際に与えられている以上のことを知ろうと試みる必要はないのです。ダニエル書12章の13節。あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりにあなたの割り当ての地に立つ。主イエスがペテロに語られたように、ダニエルも死ぬと言われました。彼はキリストが帰って来られるのを生きていて目にすることはありませんが、千年王国に入るために死からよみがえらされるのです。あなたの割り当ての地とは、ダニエルが旧約聖書の生徒たちと一緒に千年王国の始まりの時によみがえらされることを意味します。時の終わりに私たちはキリストの御国に入ります。それがたった今、私たちの目の前にある将来です。イエス様がご自分の御国を建てるためにこの地上に来られるという将来なのです。今私たちはこの希望を私たちの目の前に保たなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大患難時代というテーマでダニエル書12章1節から13節、最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。